現在ですね、いろいろな環境問題とか、それから新型コロナの問題でですね、日本でこう考えが割れてるというかですね、非常に不合理だと、素人でもちょっと不合理なんじゃないかと思われるようなものが多いわけですね。リサイクルにしても本当に、これ日本人ほぼ多くの日本人は知ってると思うんですけども、リサイクルすると言って分別して出したものがほとんど焼かれているというのは、もちろん市役所の人なんか全部知ってるわけですね、実際焼いてるから。しかしそれでも分別はしなきゃいけないっていうような、いわば迷信がはびこっていると。それからダイオキシンは勝負がつきましたけどね、なんか物を燃やしたら有毒なものが出るというんで、一時焚き火なんかも、今でも焚き火あんまりしてませんよね。しかしこれも嘘であるってことはもうはっきりしてるわけですね。ダイオキシン報道が終わった2004年以降ですね、あれほどダイオキシンって騒いだのに患者さんがゼロになっちゃったんですね。それまでなんかベトさん、ドクちゃんとかですね、ウクライナの大統領とか言ってたけど、全部ゼロになっちゃったんですね。ダイオキシンの出てる量は変わらないんですよ。だけど、ゼロになっちゃったんですね。温暖化もそうですね。最初は30年後はこうなるなんつっててですね、全然そうならないもんですから、そのうち30年後を100年後に変えてですね、そして放送するようになる。で、100年後って言うと誰も今いる人がほとんど生きてませんからね。100歳以上の人ってほとんどいませんから。それでしのぐと。最近では SDGs ですね。これも結局本心、例えば SDGs に金を大量に出している経団連なんかもですね、本心から SDGs、つまり持続性社会の形成なんていうのが意味があるのかっていうことは、思ってるでしょうね。しかし SDGs という、なんていうか、二色の御旗があれば、そこに金を出して、その中でぐるぐるぐるぐるお金を回してるっていうことですね。全部最近ではお金を回す理屈だけというのが日本なわけです。で、こういう二重構造を作り出したのは、これは非常にはっきりしてるんですが、白人と言ってもいいんですか、白人の中でも特に謙虚なのはアングロサクソンなんですけども、アングロサクソンっていう人種はですね、アングロにいるサクソン人という意味のような意味なんですけども、それはこの前言いましたように二面性を持ってるんですね。つまりこれはアーリア人、大きく言えばアーリア人の特徴で、このブログをお聞きになってる人はアーリア人ったらピンとくると思うんですが、かつてカスペ海の北方に住んでた遊牧民族でありまして、現在ではインド、アーリア語族、ヨーロッパ語族、インド、ヨーロッパ語族っていうのは、それに相当するわけで、次第に遊牧民ですからね、時々下の方にダーンと南の方に降りてくる。それでインド、イラン、それから現在の中東の半分ぐらい、ギリシャからヨーロッパにかけて、それから現在ではその人たちが移ったアメリカ、それから南アメリカなんかもそうなんですが、結局この人たちは支配層と非支配層の2つに分けて国を作るっていうことなんで、誰でも支配層になりたいんですね。そうすると耳障りのいいことを言って実は違うということなんですね。これの典型的な例としてよく挙げられるのは第一次世界大戦の後のアメリカ大統領のウィルソンの、政策なんですね。世界に対して呼びかけるんですね。世界平和を目指そうっていうわけですよ。世界平和を目指そうというとですね、どういうことになる、それだったらどういうやり方もあるんですが、アメリカに得になり、ヨーロッパ諸国には打撃のあるようなものをやるんですね。例えば海は大切だと、海はみんなが利用するんだから航海の原則を貫こうっていうわけですね。これは誰も反対しませんよ。しかしこれはどういうことを言ってるかって言ったら、当時の夏の海を支配してたイギリスをやっつけて、アメリカを良くするっていうことなんですね。それから例えば軍縮が大切だとこういうわけですね。これはこれも平和のためには軍縮が大切だって、それはそうだろうということになるわけですが、それは、みんなにそれをしょっちゅう言うとですね、みんなが軍縮は大切だな、軍縮は大切だなと思って、少しずつ軍備を削減する。その中でアメリカは密かに、 軍備を削減しない、自分で軍備を縮小するって言ってると、みんなもアメリカ大統領自身が軍備を縮小するって言うんだから縮小するだろうなと思ってる。それが現在の世界の姿ですね。まあ、それでアメリカ軍だけが世界でダントツに軍事力が強くなり、それで世界を支配するってことですね。それからまあウィルソン大統領が言ったことで民族自決、みんな民族自決しなきゃいけないんだってこういうわけですよ。そうすると、まあどういうことになるかと、アメリカってのは歴史が浅いし、民族の違ってたインディアンなんかをもう全部虐殺してしまいましたんで、まあ、一応アメリカ人がまあ新しい土地を支配してるわけから民族問題っていうのは存在しないんですね。しかしヨーロッパとかロシアとか中東とかいうそういう古い歴史のある国はみんな中に民族問題を抱えてましたから、民族自決なんて言われるとですね、国が猛烈に乱れるわけですよ。少数民族の問題もあれば、それからまあ昔のユーゴスラビアですね、セルビア、ヘルツェゴビナ、まあオーストリア帝国の南半分なんていうのはもう民族がものすごくいっぱいありますからね。それがもう民族自決なんて言われたらもう大変なことになっちゃう。それをまあ利用しようとしたわけですね。で結局これは別にどうってことないんですよ。つまり支配層になる、日本のようにですね、日本っていうのは天皇陛下おられて国民が一つでしたから、日本国民のための日本列島だったわけですね。これはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですが、実はもしも日本がですね、アリア人もしくはもっと狭い意味でのアングロサクソンというふうに考えたらですね、日本は貴族社会とか武家社会と、農民を中心とした平民との2つの構造に分かれてですよ、武家社会がものすごく威張るっていう、そういうことで特権階級になったわけですが、逆だったんですね。日本はまあ日本列島は日本人のため、日本の会社は従業員のためなんですね。これはもう基本的に考えが違うんですね。アングロサクソンの考えですと、会社は株主のため、従業員は株主総会の決議に従ったりですね、それからまあ例えば今まで A という会社が B という仕事をやってたと、例えば電気会社がスマホをやってたと、しかしこの際スマホはもう売りに渡そうつったら従業員ごと売るなんてことをですね、取締役会とか株主総会で決めることができると、まあいうようなことになる。つまり会社は従業員のためというのが日本人、会社は株主のものっていうのが、アングロサクソン、まあ、アリア人というかアングロサクソンに共通してるわけですね。ところが日本人はどうしてもそれが理解できないんですよ。僕はまあここ20年ぐらいですね、それをずっと言い続けてきたわけですね。リサイクルとかダイオキシンとか温暖化っていうのはどういう仕組みなのかと、これを一生懸命言っているアングロサクソンはどういう気持ちで言ってるのかっていうと、やっぱりこれから発展する国っていうのはですね、どうしても発展途上で環境が汚れたり、それから CO2 を出していかなきゃいけない。だからそれはこれからあなたは発展するから CO2 も出さなきゃいけないからなんて言うとですね、これは相手をいじめることできないので、そこで温暖化とかリサイクルって持ち出すんですね。そうするとまあその発展途上国にはアホがいてですね、やっぱりこれは物は大切に使わなきゃいかんとか、それからCO2 出しちゃいけないからエネルギーの節約するとか思う人が出てくるんですよ。それに利用して利権を貪る指導者が出てくるんですね。それが現在の姿ですね。 SDGs なんつったりプラスチック廃棄物なんつったりして喜んで規制している人がいますね。まあ現在の環境大臣とか、それから東京都知事なんかそれにちょっと相当するんですね。東大の先生ですね、 NHK、まあ、こういったエスタブリッシュメントが、アングロサクソン側につくんですね。まあ、それから言うと、皆さんはよく中国の悪口言います。中国は確かに良くないですよ、チベット、ウイグル、内モンゴル、満州を占領し、台湾は一つの中国なんて言い始めて、それで台湾を取ろうと思ってますしね。だけども国は守ろうとしてますね、だから中国はもちろん温暖化にも地球温暖化にも全く参加していない。 まあ、リサイクルもあまり全然してないっていうようなことなんですね。つまりヨーロッパ、特にアングロサクソンがきれいごと言ってもそれは何であるかということを見抜いて、っていうか見抜くの簡単なんですけど、見抜いてそれに基づいてあたかも口ではですね、環境は大切だとか温暖化大切だって言ってる、温暖化防止は大切だって言ってるにもかかわらず全くやってないと。それによって世界一の国になる、もう今や CO2 の排出は世界一ですからね、世界一の国になり、その分だけもちろん中国人の給料というのは、まあ中国というのはものすごく、支配層と非支配層に差がありますからね、8000万人といわれる共産党員が支配層であり、14億人の共産党員以外の人が非支配層なんで、その間の所得はすごく開いてるんですが、少なくとも支配層はですね、このところを1990年ぐらいから見ると、まあ、5倍ぐらいの給料になってるわけですよ。それはだから日本の指導者と中国の指導者が違うってことですね。日本の指導者は利権に踊っていると、中国の指導者は一応国というのを守っている。ただ中国の考える国というのは日本の考える国と違うってことですね。中国の考える国は中国地方に住んでいる人の中で指導層が中国の国なんですよ。それから日本の国っていうのは日本列島に住んでいる全ての人の国なんですね。まあ、その点も違うので、まあ、ここら辺を頭の整理ができていないとですね、結局、まあ、リサイクルとか大躍進、温暖化 SDGs っていうのにおかしいなおかしいなと、本当ですかそれはって言いながら、まあ、過ごしていると、まあ、そういうことになるわけですね。まあ、理解しなきゃいけないのはアングロサクソンを中心とした支配層と非支配層で国を作るというところはですね、おしなべて口で言うことと実際やってることとが違うと。それから必ず物事には狙いがある。リサイクルは物を大切に使うのが目的じゃないんです。温暖化はもちろん地球を温暖化しないのが目的じゃないんですね。目的は別にある。それを温暖化という言葉で自分の目的を達成すると、まあ、そういうことなんで、まあ、これに日本人がですねピンとくるっていうか、そういう感じになる日は来るのかというふうにちょっと疑念には思っております。